ニッポン放送ポッドキャストステーション
招待所井上君子さんお疲れ様でした、そしてここで、うん
はい、
大変
訂正がね
訂正をさせていただきます、
まずはね、
先ほどの掛け合いで私が、はい、クマムシさんの、曲名を、特別なスープという曲名だと、あったかいんだからじゃないんですっていうふうに言ったんですけど、はい、それは特別なスープっていうアルバムだったみたいで、
アルバムだったことも確定しました。
そのアルバムのジャケットをアルバムですか、アルバムのジャケットを私が見たのを、それを特別なスープっていう曲名 の、 シングルジャケットだと勘違いしてしまって言ってしまったということで、あったかいんだからはあったかいんだからっていう曲名だということで、はい、大変失礼いたしました。
久しぶり、早いね。
大変失礼いたしました。緊張しすぎてクマムシの長谷川君早めに来て、ちょ、随分早いですね。1時半入りのはずなんですけども、はい、あ、じゃあもうね、
ちょうど
見てよ、 TMC の前でね、ちょっとドラマ映ってたやつ ね
春になったらね、カズマル君と一緒に、ね、出てました、はい、後ほど 2時台に読みますんでね、はい、
ここで早いんだから
これね、乗ってないでしょ、これ、これ俺らだけに聞こえてるでしょ、今歌ってくれたけど今すいませんでした、大変失礼いたしました。
あったかいんだからという曲 曲名
でした。
そうです、
はい、アルバム名が特別なスープでした。
特別なスープ、それはそうだよね、
あったかいんだからって言ってたもんね、
あったかいんだからっていう、
はい、ということで、改めまして、こんにちは、ナイツの土屋信之です、はい、
花輪信之です。
水曜パートナーのメープル超合金安藤夏です、
はい、ナイツラジオショー本日もよろしくお願いいたします。もう冒頭からね、謝罪とお詫び訂正の
お詫びですよ、
スタートになってしまいました、すいません。
ニヤニヤしながら訂正しないでください。
どっちでもいいんだよ
なかなか大変
ですよ、ね、でもさ、それも
こらえられないから、
本当にね、うん、なんかこれ間違えたらさ、なんかこうもう後がない、死ぬみたいに言われた時に怖いよね。どっちだったっけなと思うよね。
そうだね、
あったかいんだから特別なスープ、どっちって言われ
たら分かんなくなってきた。
それめっちゃ怖くない？
混乱します。
混乱しちゃって
るよね。
今本当ニヤニヤできない、本当に
お詫び文を言いながら
も、小学5年生より賢いのみたいに出そうじゃないの、うん、この曲名何でした
っけ、
冷や汗でそうですね。
ね、今見てたらすごいね、うん、あのススススすの方もなんだっけ、ススススすの方、
もう一個のススススス
もう一個の歌、
ススススス
うん、
それはあったかいんだから、
なんだしだ、なんだし、
なんだ
し、あ、そうスススススは
スススあったかいんだから
もうダメだ、でも調べれば調べるほど間違えるわ俺、
調べなくていいよ、クマムシ。
いや、なんだしのあのミュージックビデオ見てたら、あの吉岡里帆さんが出てたね。
すごいね。
その当時
まだだって
何年前だろう。すごくない？
クマムシのが上だった時でしょ。吉岡里帆さん。
いや、わかんないけど、その時もうね、すでにすごかったかもしれないけど、でも結構前でしょ、これはね。ね、吉岡里帆さんがそのミュージックビデオ の、 そのなんかドラマ仕立ての。
マジかよ。
ビーチをもうなんか水着みたいなんで、なんか歩いてましたよ。
すげえ。
すごいよね、これ。
くんが
違うわ。で、吉岡里帆さんが。
え、ビキニですか？
ビキニじゃないかな。でも、まあでもなんか、ビーチで遊んでるみたいな。なんだし？
もう何年ぐらい前なんだ、あれ。
なんだし。
なんだし。
ねえ。
高いんだ、ハッテン滅病バズーカとかさ、うん、同じ時期なんだよ。バンビーノと、
の時期。
あと一組ね。その4組で、CC レモンホール満帆にしたからね。
渋谷の公開。
速乾だったんだから。何だっけ、
2015年ですか、あれが。
そうだから、四天王みたいに言われたの、その時 8.6 秒バズーカーと、バンビーノと、クマムシと、
あとだやった、当てたいな、
あ、分かった、俺もう分かっちゃった、
いや当てたいな、
もう俺
四天
王、うん、
吉本
4組がもうものすごい、いや
でも確かにすごいわ、 8.6 秒バズーカーもすごかったもんね、あの時ね、
うん、
クマムシと、あと何だ、
ん、誰、
流行語になった
その人、
あ、俺分かった、
はい、
あ、ちょっと
2015ぐらいですね、
流行語、
あ、いや分かったっていうか当てていい、
はい、
エレキテル連合、
あ、全然違いますね、
違う、
エレキテル連合、それちょっと前じゃない、
前か、
うん、
誰だろう、
事務所どこですか、
ね、
吉本か、
吉本、もう辞めちゃった、吉本だったけど、
やめちゃった、
仕事だったけど、
一人が辞めちゃった、
一人辞めちゃった、
一人辞めちゃった、
うん、
え、それすごいヒントじゃん、
そういうヒント、 絶対わかるよ。え、わかんない？
え？
ちょっと当てたい。
え？
一人辞めちゃった。で、その2015年、大ブレイク。
大ブレイク。
コンビで。
で、その一人は辞めちゃって、もう一人は、
うんうんうん、あー、わかった。
え？
あ、わかりました。
ピスタチオ。
ピスタチオです。
あ
ー。
ピスタチオと、この4組が
四天王だ。
四天王だったんです
よ。いや、確かにそこはもう四天王だわ。
速乾だったんだから。
うん、いや、すごかったもんね。
すごかったんだから。
あの時、
すご
かったもん。
すごい。
すごかった。いや、すごい。
うん。
そっか、そっか。
そうなんだよ。
ピスタチオだ。でも、クマムシだけだね、吉本以外は。その当時。
本当だね。クマムシは鍋風呂だからね。いや、そうだよ。
その時の話とかが聞けるわけでしょ。
その時の話とか、ね、
今日は
気になる。
でも結構俺車でクマムシたまに聞くからね。
うん、
いい曲だから。
曲いいから、ね。
やっぱ曲は、うん、あの色褪せないから。
曲はっていう
曲はだから。
こいつあのなんでクマムシ呼ぶんだ。いや俺じゃ一回確認したいんだ。なんだろう、どういう流れだったっけ。
あったかいんだからなんかフルで聞きたいなってよ。なんか
そうですよね、
どういう流れでその話になったんだっけ。
言ったの先週だから1ヶ月前ぐらいでしたっけ、
うん、あのだからあの、ね、のりさんのドラマにちょっと出てた、
う
ん、
ドラマの話からか、
うん、って言って、ね、なんかそういえばクマムシが出てて、うん、太ったよねって言って佐藤くんがね、う
ん、あーって言ってたわ、
うん、佐藤くんが太ったって。でもそんなに見たけどそこまで太ってないかなみたいな話してて、うん、まあでも久々に会いたいし歌もちょっと久々に聞きたいなみたいな、うん、とこがありますね、
うん、そっか、
はい、
それでか、
早かったな、うん、ブッキング、うん、
ブッキング早かった、
早かった
そっからね、
フルで歌ってもらいたいです僕は。
旦那さんはフルで歌ってもらうことを希望してるんだけど、
CD 流すのは嫌ですねやっぱり、うん、
ああ、うん、ライブがいい、
ライブがいいんですよ。
でそのなんか漫才じゃんもともとね、ま、漫才でネタでその歌い始めたって。
そうだろ。
いや、アーティストじゃないですよ。
芸人さんだから。
え、歌、歌先で漫才でしょ。
いやいやいやいや、歌先でどうやって出てくるんだよ。
歌先の漫才の人でしょ。
ガチのアーティストで売れたわけじゃないよ。
え、本当に？
漫才だよね。
漫才師
です。あれじゃなかった？そのはい、パクリワングランプリ。
パクリワングランプリの誰かが真似したんだよね。
アメトークで、だから
それは覚えてる、
フジモンさんとザキヤマさんが真似した
んです。そ
うのがきっかけだったと思う。だそれは出てきた時は多分漫才だと、漫才の途中で歌ってその歌をパクられた。
漫才の途中で何歌ってんだよみたいなことだったのかな。
いやそうでしょ、そういう漫才だったと思うんだよ、ね、それを今日、それを今日やってもらえるんだよね。
やってもらえますよね。
いや別にネタなんか見たくない。
なんでだよ。アーティスト呼んでるわけじゃないんですから。本当そうだ、
視聴者リスナー誰もネタなんか見たくない、来たくないし。
絶対来たいって。
いやいやいや、
聞きたくないだろ。
ネ
タなんか、
いやいや歌だけだと。じゃあそれこそ佐藤くんいらなくなっちゃうから。佐藤くんほとんどないもんだって。歌のパート、
う
ん、
歌ってるでしょ。
歌のパートいやほとんどなかったよ、うん、今さっきミュージックビデオ見てたけど、
ね、まあもし会えたらもう間に合えば、まあ来なくてもいいよって。
長谷川くんはもういるからね。うん、長谷川くんはいるから。
歌、トーク担当でやっぱ佐藤くんがした方がいいから、ね、まだ紐なのかどうかとか。
当時紐だった
ね。紐でしたよね。
なんか言ってましたね。
そうですよ。
なんか別れたみたいなこと言って
ましたっけ。別れたって言ってた？
あれ
よくわかんない。
あれなんか離れたりみたいな。なんか
死なないからね、クマムシは。
混乱しちゃってる
よ、ね。クマムシは死なないから、
本当のクマムシはね。
乾燥してもね。
乾燥しても
死んで
ます
からね。
マイナス何十度でも生きてるけど。
うん、宇宙行っても潰れないしね。
すごいよね、クマムシ。そっちのクマムシ。
本物のね。
いや、楽しみ。
楽しみ、
ね。
楽しみですね。
なんか、テレビに出たらしくて、なっちゃんが、ミッチーさんという人から、
うん、
4日の夜、10時からの日本テレビ、うん、月曜から夜更かしを見ました、
うん、
よく見ると夏さんが出てるじゃないですか。
あら、
何を話すかと思ったら近くに買い物に行くときに自転車があると助かるという話、
うん、
自転車に乗ったらサドルに座るのにお尻が痛いと、
うん、
店員さんにぐさっとくる言葉が来ていました、うん、これどういうことですか。
あ、なんか、うん、先月かな、なんか高円寺で買い物してて、
うん、
そしたらなんかトントンって後ろから声かけられて、うん、なんかマイクとカメラがあったんですよ。と思って、
買い物してて、
あ、街録だと思って、街頭インタビューの人だと思って、うんうんうん、あ、ちょっとすいませんって言ったら、うん、安藤なつさんですよねって言って、
うんうん、
えってパッて見たら、うん、そのマイクのところに月曜から夜更かしって書いてあって、
書いてあるんだ。
本当にやってるんだと思って、 で、その、まあ、未解決事件を解決したいんですけど、なんか悩みってありますかって言われて、うん、まあでも、うん、その、まあ自分バイクは乗るんですけど、うん、まあバイクだとちょっと遠いなとか、うん、近すぎるなとか、うんうんうん、だから自転車に乗れたら、こう、まあ、10分圏内だったら楽かな、みたいな話をしたんですけど、うんうんうん、自分まあ体重130キロ以上あるんで、そのサドル、うん、自転車のサドルが体に入ってきちゃうんですよ。
重くて、
はいはい、
あちっちゃいからねサドルね、
ちっちゃいから、うん、そう、うん、だからそれでちょっと自転車に乗れてないんですって言ったら、うん、じゃあちょっとロケしましょうってなって、
何それ、
自転車屋さんに行って、うん、自分の体の中に入ってこないサドルを探すみたいな、
うん、面白い
やりました、はい、
そんな本当に急遽ロケになったの、はい、そっから。
もうガチロケでしたよ。なんかもう、なんの、
そんな、すごいね。
こんな急に来るんだと思って。
それだってさ、もう、そのパターンでタレントさんの場合も、はい、もう本当に急にやるんだ。はい、一応事務所には連絡するよね。
あ、しました
よ、ね、うんうん。今からロケですっていうの。
これあ、まあ、その日、インタビュー受けた日ではなくて、ちゃんと事務所を通して、やってもらいましたけど。
あ、そうか、そうか。さすがにね。
はい。いや、すごい。いやこんな急にやられるんだって。すごい。
サドルそんな大きいやつがあったの？
ありました。
あ、そう。
で、まあいろんなサドルをだからんじゃあまあこのサドルで乗ってみましょう。うんうんうん、いや痛いです、うん。痛いですってやってたら、うん、もうじゃあ逆もう自転車屋さんが、うん、じゃあ逆に、うん、細いやつやりませんかって言われて、もう逆にです、うん、本当に。
逆に。
で細いやつやったら本当刃物が入ってきたみたいな。
おかしいじゃん、
めっちゃ痛いっすわっつって、いやもうでも逆になんか
逆に
奇跡が起きないかなっていう、
どういうことなんだ逆に、
細いサドルに、
まあ、それは細くて痛くなるだろ、
それはダメだろってなったんですけど、まあでもすごい自分が漕いでても、うん、体の中に入ってこないサドルがあったんですけど、まあしばらくこう何でしょう、外周回ったりとか漕いでたんですよ、
う
んうん、でもお尻は大丈夫だったんですけど、うん、足がパンパンですって言ったら、うん、あちょっとお痩せになられた方がって言われて終わりました。
結局
あそう、
はい、
結局お痩せになった方がになっちゃったの、
はいはい、未解決のまま
サドルはその大きければいいっていう感じだった、はい、それとも形なの、形の問題だった、
あでも大きさですかね、
大きさなんだ、
うん、横に広いん
ですか、横にちょっと広めのやつだと、
そう売ってあるんですか、ちょっとこう、
あ売ってました、
取って人用みたいなやつで
売ってました、はい、
売っているんだ、サドルだけ売ってるの、
サドルとかいろいろカスタムできて、だからフレームだったりとかタイヤだったりとかハンドルとかミラーとか、
なるほどね、
いろいろ売ってる場所もすごかったですよ、
いや自転車のサドルって本当痛いよね、
ちょっと痛い、
あ痛いです、
俺も痛いと思う、なんかあんま長くやっぱ座ってられない、
あやっぱ合う合わないあるんでしょうね、だからその自分に合ったサドルが探せたらいいんじゃないですか、
そうだね、うん、なんかサドル選ぶって発想がなかったな、なんか諦めてた、
いやマジで痛かったですよ、細いやつなんか三角木馬ってこういうことだなってなんかこれ言っていいやつわかんないですけど
あるのは知ってるからさ、
あるのは知ってますからね、
知って伝わる、
絶対やったことないもんね、
絶対
やった
ことない、でも伝わるは伝わる、
やったことないもんな
やったことないのに伝わる、おかしな話、
一こぎもできなかったです
からね何のためにあるんですかね、
あでも
ちょっと競技用みたいな感じ、やっぱ可動域が広がるから、
ね、
あのサイクリングとかやる人とか用なのか、あんまり座らない人用なのかな、じゃあ
かじゃないですかね、
本当たまにさ、見かけてギョッとするけど、うん、こうもうこんな なんつうのこの、
あ、あるあるある、
スポーツカーのみたいな、
寝転がってるやつ、
半分ね仰向けに似てるみたいな自転車あるよね、
ある、あれ自転車でしょ、
あれ何なんですか、あれ自転車っていうんですか、
ね、あれもでも自転車に
入るみたいなやつでしょ、
ボブスレーぐらい、ほんと血を這うような低いさ、あんなのは楽だろうけどね、そのお尻とかも、
あ見えてんのかな前、
いやそうそうそう、
視界がどうなってんのあれ、
視界がどうなってんの
か
な、
自分が乗ったら危ないよね絶対、
いや怖いですよ ね、
事故起こりそうだよね、
曲がり方とかすごい特殊そうですよね、
あとその信号とかで止まってる時どうしてんのかなとかね、
あれ二輪です、
二輪、二輪じゃない
？あれ、三輪ぐらい。
三輪か。
なんか二輪だと、だって、
二輪だってバランス取るの大変じゃないですか、相当。
もういや、バランス取るの大変だなと思いながら。
気はするっすけど、
ね。見てたけど、三輪かな？ 横からしか見たことないからさ、
うん、確かに
後ろの態度
はね、だから運転してた時にさ低いからさ、最近なんかまたあれ戻ってきたね、外国人のあのカードみたいな
やつ戻ってきたね、
ありますね、
復活した、なんであれ復活したんだろう、やっと、うん、なくなった、やっ
とコロナでやっとなくなったまた陽気な外国人
やっと
めちゃくちゃ増えたよね、また
あれまたなんかね、
あれなんであれ漏れなく海外の方なんですか、日本の人やんないです
よね、危ないっていうか、まあ携帯とかさ、うん、こうやって撮ったりしてるからさ、まあ、一応運転の時はすぐしまうんだけど、
何かしら問題があってなくなったんじゃないの、うん、あれ
コロナとかなのかな、なくなった
理由はそういう問題でしたっけ、なんかあったような気がする、うん、なんか交通法で
煙権利とか、ああだからそのマリオとかでやっちゃって怒られたのかな、あだから今はもう普通のゴーカートみたいにしているのかな、
でも自由なコスプレしてるよ、
でも向こうはさ日本のさ、うん、特に 俺とかがこんな嫌いだと思ってる
向こうそうなんだよね、向こうの人が
向こうは日本人みんな大好きだと思ってやってるもんね、
嫌がられてるとは思ってないよね、結構手振ってくる
もんね、手振ってくるから、だから手一応振るけど
それはね、うん、悪気はないの分かってる、
向こうはね外国人の人はもう悪気ないから、うん、超楽しいんだろうなと、俺たちがなんかニューヨーク行ってやるみたいなもんじゃん、
あそう
そう別に 何が悪いってわけじゃないんだけど、
悪いってわけじゃないんだけど、
こっちもね、
そうそうそう
温かい目でね見守ればいいんだけどさ、
でも公道走れるやつではあるんですね、きっとね、ナンバーもついてるってことですよね、
そうなんだよ、
そ
うだよね、誰もだからウーバーイーツもね、ロボットになったんでしょ、テレビ見てたけど、
ああすごい、今日から実装ですよね、
そう配送サービス、ロボット配送サービス、
そんなことある
始まったって、
すごくないですか、
じゃあロボットだらけになることがあるってことなの、
いや可能性ありますよ
ね、
タイガさん大丈夫かな、
あね、
ウーバー
いやそう仕事は減ってくるかもしれない、ね、
減っちゃうっすね、
これが広がってきたら、
ね、本当だよね、
うん、
でもその、うん、なんだろうスピードがやっぱさ遅いからロボット配送どうしても、
そうだよね、
やっぱそんなに遠くからは運べないと思うんだよね、
時速5キロぐらい、
うん、
だから早歩きぐらいっぽいですけど、
そうだよね、
段差とか大丈夫なんですかね、
なんかもう絶対人間の方が良くない早いし間違いない、ま
あ、自転車ですし、ね、
まあ、それ人件費とかあるから、うん、まあその難しいんだ、やっぱ今働き手が少ないから、そ
う
そう、うん、これが解決するっていう話なんだろうけど、
うーん
大丈夫ですか、なんか襲われたりしないですかねロボット
ね、
うん、
そうでもいろいろこれからトラブルとかありそうだよね、なんか
AI ばっかりだね、
うーん、
だこの前もなんかで俺も同じ意見だったんだけど、うん、ファミレスとかああいうのに行った時にもうなんかスマホで注文しなきゃいけないかったり、
あるね、
あれがマジでも本当に嫌だっていう人がいて、で俺この前行ったお店がそのアプリにまず入んないといけないんだよ、その店のなんでアプリに入んなきゃいけないんだよみたいなさ、でアプリ入ってそこからこう登録して注文してください、いや
その辺がめんどくさいとかあるんです
よね、ものすごくめんどくさいよねそれ来るもんたまに、今だポンっつって、
あ
そうだ、まあ、通知が来たりとかね、
消すのあれ
知らせ
もう行かないし、
ね、通しいし、
まあ、登録するの嫌ですよね、
そうでそう俺前言ったあの何セットの中に、うん、もうあの何漬けの王卵あ卵黄か漬け卵黄が
漬けのね、
うん、でついてるのに知らずにそれをまた追加でトッピングで頼んじゃったとか、うん、そういうのとかも 人がこうちゃんとねメニュー聞いてれば、あ、
う
ん、セットについてますって言ってくれるんだけどさ、
うん、
そういうところがやっぱりね、
うん、
AI になっちゃうと、
どういうことなんですかね、それもう今後も無理なんですかね、これは AI の流れは、夏さん、
まあ、そうですね、あの火の鳥でいう未来編みたいになると思いますけどね、
火の鳥の未来編、
はい、
未来編そんなやつだった
んですか、そんなやつですよね、うん、もう全部ロボットですよ、
あそうだったっけ、
あそうなんだ、
鼻ブツブツのやつ出てこないっけ、鼻ブツブツの
ガオーですか、
うん、
ガオーは、どこあれ何編でしたっけ、木彫りの
やっぱ予言してたん手塚さん先生は、
う
ん、
ねえ
ねえ
全部ロボット、でも感情がみんな死んでしまうみたいな
や
つですよね、
ああそういう話になって、うん、
いや
だねですね、いやでも、うん、AI が支配したらどうなっちゃうんですかね、ラジオなくなりますよね、
うーん
だってエピソードないですもん、うん、
AI
なくないですか
そうだよね
AI もうでもエピソード作るようになるんじゃない、 AI が
えこの間
だからもうロケとかも行かなくていい、よくなるよ、
じゃあ仕事がなくなっちゃいます、
もうその AI で全部あの技術がもう進化しちゃうから、
うん、
この前 NHK でさ、
はあ、
安子がさ、うん、どっかの工場潜入だってとかするって言ってたんだけど、うんうんうんうん、安子忙しすぎるじゃん、
うん、
もう CG で工場潜入したから、
うん、どういうこと
だからもう CG をバックに行ったふりして、
うんうん、なるほど
合成ってこと
合成合成
え、
うん、だけどなんか歩幅前進とかしてるから、うん、全然あの工場の絵と合ってなくて1212
わざとやらせてるでしょ。なんかもうずれさせようとしてるでしょ。
ちょっとずれさ、それは悪意あったけど、まあでも本当になん工場長の人が喋った時に、あ、そうなんですかってさ、一瞬わかんないの、横にいるみたいになってるんだけど、もう全部 CG なんだ。
まあもうコロナ禍の時にちょっとそういうね、まあ、なったけどね、番組とかもあったけどね。あ、まあでもそれぐらいなってくるかもしれないね、ないこれからは。
か、まあ、便利ですけどね。
便利は便利。
便利は便利ですけど、
うん、
なんか、普通にこういうあの昨日段、うん、ボール解体してて指切ったみたいな話ないですもんね。
切っちゃったの？
はい、切りましたけど、すごい痛いですけど。
段ボールはまだなくならないでしょ。でも
まあ段ボールはなくならないですけど、うん、AI は段ボール解体しないだろうなとか。
いや、できるように割と簡単にできるようになると思うよ。
なるか、
この勢いだと。
でも血出ないですもんね。
ぐらいはもう血出ないからね、それは、
うんうん、そうだよね。
そうか、
今週はなんかいろいろあったの、なっちゃんは。
その今ジャスミン米に
ハマってて。またハマってんの？なんか
今はライスペーパーの次に来たのは、うんうん、タイ米です。
え、これ今作ってくれたやつ、これ、
はい、それは、まあ、タイ米をフライパンで炊くっていうのに今ハマってて、
うん、フライパンで炊く、
はい、
うん、
顔まんがい作りたいってなって。
俺は顔まんがい大好き。
美味しいですよね、うん、でもそれ以外でもいろんな炊き込みご飯したいと思って、それは紅生姜とシーチキンです。シーチキンの、
ああ入ってんだ、
はい、
これ温めた方が美味しい。
あ、それでもそのままでも全然美味しいです。食べてほしいです。
生姜米ね、今食べようか
な。なんでその日本米じゃダメなの？なんかあのタイ米の方がいいの？
なんか香りがちょっといいんですよね。香り米っていう、
あ、ピンクのご飯ですもん、
ね、ピンクご飯可愛くないですか？ピンク
ひな祭りみたいな感じ。
これどうやってピンクにしたの？
紅生姜です。
紅生姜めっちゃ顔まんがいの匂いする。
どうですか？ちょっと冷めちゃってすいません。
感想は番組の後半で。
なんでだよ。
いやいや
いいでしょ今で。
いい、そんな引っ張んなくていい。
引っ張るとこじゃないですよ。
そんなに気になんない。
そんなわけないから。
うまそうです。
あ、よかったです。
あ、
うん、思ったより顔まんがいだ。うん。うん、
はい。
顔まんがいのご飯だ。美味しい、これ。
とシーチキンが入ってるでしょ。
シーチキン、あのローリングストックを意識して、ね、
めっちゃうまいこれ。
よかった。
こんな味すると思ってなかった。タイ米だ。
そう、タイ米なんですよ。
美味しいこれ。
タイ米でもそのなんかパサパサしたりしないんだ。
パサパサ、まあでもその日本のお米よりはちょっとパサつきっていうかパラパラ感はありますけど、
でもこうやっておにぎりみたいにこうまとめられるんで割とね、
はい、まとめられます。今それどういう炊き込みご飯したら美味しいかっていうのハマってますね。
へ、
はい、めちゃくちゃうまいです。
よかった、
ありがとうございます。
食べてください。
いいね。なんかじゃあ栄養素とかもなんか違うのかな、うん、日本の白米より
なんか、あ、なんか糖度が違うと聞いたことありますけど、ね、
糖度が割と抑えられて、
そうです
ね。あ、いいね。じゃあね、
ヘルシーっちゃヘルシー。
あ、これヘルシーなんだ。ギュッてやっていい？
いや、ギュッてやったからってゼロにならないですよ、それ。なんで？
なんでギュッてや
るの？なんでギュッて
ちょっとバラバラになっちゃった。
いやいや、まあすいません。バラバラなりがちですけど、うん、ジャスミン米。
美味しい、美味しい、すごく。
よかったです。
ジャスミン米にハマってるんだ。
あとデカ料理もずっとハマってます。
あ、そう。
研究してるんで。
へー、なんか新しいやつ作った？
でっかい、4合分のチキンライスに10個分の卵のオムライス作りましょう。
はい、10個分の卵？
いや、10個分の卵。うん、
ご自宅で作ったの？
家で、そのマッチョとでかい料理を作ろう研究会を去年からやってるんですけど、ずっとい
つの間に。
いやいや、ずっとやってるんですよ。ずっと
やってたよね、ちょこちょこね。
ずっとやってるっすね。でこの前はオムライスだったんですけど、
う
ん、すごい30分かけて、
う
ん、オムの部分、なんつったら、うん、オムレットの部分、
包む部分、
包む部分を30分、
うん、
その膜をこうずっとフライパン持った
状態で、まずフライパンで、そっか、薄い卵焼きを
作ってましたけど、もう腕バキバキになってました、ね、あれ以上に、あの太さ以上にな
ってました。だからね、
でもすごいでかいのを作れたんで、見ます、
うん、
ちょっと後で。
それは
どうして、
でも大量のチキンライスを炊いて、
はいはい、
そこに、
あ、でもそれなんかでか
っ、比較するものがないから、
ちょっと確かに確かに確かに
もう皿からはみ出しかけて、うわ
うわでかいよ。
でかい。なっちゃんが持ってる写真のもんだけど今。
体を上半身ぐらいの大きさですか。
自分の顔の3個分ぐらいですか、
ね。うわ。にして何描いたの。
キャンプで何を描いたのこれ。
あの20世紀少年の友達です。マジで。うまくないですか。マッチョ。
なんで？
マッチョ絵うまいっす。
うまいわ。
マッチョ描いたの。なんでこれ描いたの。目の中にあの指が、
はい、
指立ってる指があるやつじゃん。
そうなんですよ。だ
からこういう YouTube とか上げた？
いや YouTube 上げてないです。
上げてないの？
はい。だからどういうでかい料理ができるかっていうのを今研究。
面白いよ。
オレンジページでもやってるので。
そうだね。
はい。ちょっと研究していかないと。それ何が作れたらいいですかね？
おー。
何がいいかな。
なんかあの引きがあるやつかな、ね、
麺類はどう？
うん、麺類
そのなんだろう麺が太いやつもう。今なんか台湾かな中国のなんか牛肉麺みたいなのが結構お店ができてて、でそういうところってもうなんか製麺所みたいなのもついてるんだけど、そこで俺が前行ったところはね麺の太さを13種類ぐらいを選んで、でも一番太いやつはもう本当スマホぐらいの太さ
で、スマホ
のやつが
そんなの
あんのよ。
食べれるのかな。
ちょっと平べったい麺で。
ビャンビャン麺とは違うんですか。
っていうのかな。でもなんかその、
はい、
うん、十何種類の中で一番太いやつはこれぐらい太くて、それをビタビタビタっつってこう、
なんか
吸い上げる感じ。
え？
麺の長さはそんなに長くない。スマホみたいな。
スマホ、うん、スマホ食ってます。
スマホを縦に2つ。
それはもう
並べたぐらいの厚さもこれぐらい。
なんかその日のなんか自分のコンディションによってさ、
うん、
麺の太さとかさ、このぐらい太い
みたいな。うん、そういうことなんだ。
俺一番食べたくない。なんか俺もう一番今なんか
ビタビタビタっていうのやつか。
一番食いたくない。
いやでもあの神さんこれ頼んでた。
まあなんかそういう日もありそうだけど。
そういう日もあるんだ。
あるんだろうけど。
すごい喜んでた。
全然食いたくないよ。
うまいって言ってたよ。
いいな。それやろうかな。
それのデカ盛
り。ガシが好きな人とかね。
そうですよね。
それあるよね。
自家製麺を
食べたいみたいなね。
練って。
デカ自家製麺。
デカ自家でどこまで太くいけるかっていうのとかいいかもしれない。
そうか。でも本当薄さをちゃんと。
そうだね。茹で時間がちょっと難しい。
意外に技術がいるのか。
あ、いいな、それやりますわ。
そう、だそれうどんなのか、まあラーメンなのか、な麺類でちょっとやってもらいたい。
それいただきますね。
ぜひぜひ。
次やります。うん、できるかな、
まあ。無茶なことはね、ちょっと本当に。
何
昨日そのね、なんか YouTube でね、はい、あの漫才協会のね、ちょっと YouTube 昨日、はい、いっぱい撮ってたんだけど。
はい、
あの漫才協会の YouTube やっている芸人さんが、
うん、
もうとにかくほとんど再生数がないから、
うん、
なんかどうしたらいいかみたいな会議をみんなでやるっていう YouTube を やったの、うん、例えばあの伊勢さんの伊勢チューブとかがもう全然面白くないんだって、パチンコの話しかしないから、
うん、
でそれをどうにかしたいとか、
うん、
あといろいろ話したんだけど、あのドルフィンソングって今回映画に出た若手のさ、うん、
はい、
佐野天パっているんだけど、
うん、
あいつだけがね、
うん、
もう他だいたい300回とかなのよ再生数が、うん、あいつだけなんか6万とか再生数いってんの、
うん、
でみんな食いついて、お前何やってんのって言ったら、
うん、
え、醤油飲むやつとかですよって やめたほうがいい。
超体張ってんだ。
あいつ超体張ってんの。
醤油飲むやつって、
びっくりしたね。
なんで醤油飲む、
醤油飲んでみたとかやってんの。
やば、
絶対やめたほうがいいよって言って。
すごいっすね。
あと熱湯ぶっかけながら何かするシリーズとか、絶対やめた方がいいよ。ただ一番見たくなったもんね。
いや、でもやっぱそういうのがやっぱりいいんだ。再生数を稼ぐ。
払っちゃったもん、本当に。
あ、そう。
花田さん体張ってみたら一回やってください、そしたら。
いや、それを言われたんだよ。
うん、
だ
からなんかでもやってるでしょ、何かしら。
やってないよ。
タバコ吸うとか。
タバコ吸ってみたら。
ブラジリアンワックスやってみた。
やってみたよ。
再生数伸びなかったけど。
いやー、なんでだろう。
ただ乳首相撲を花さんとやりたいとか言い出して、
ね、ああいいじゃないですか、
勘弁してくれよっつって、
うん、え、いいじゃないですか。そうそう、
やだよ、なんでや
る。コラボってそういうことでしょ、だって、
うん、
コラボってやっぱもう相手の土俵にも一回上がんなきゃいけないじゃん。
花
さんが体張るの絶対面白いですよ
ねえ。
でもやったよ、ブラジリアンワックス。
いや、なんか、
うん、そういうのじゃなくて、
じゃなくて、はい、乳首相撲とか、まあそう、
醤油飲むとか、
はい、醤油飲むはダメでしょ。
絶対やりたくない。
本当に言ったの。本当にダメだからやめた方がいいよって。
絶対やりたくない。
うん。なんか、やっぱ江頭さんが好きでね、
うん、
芸人になってるから、インタビューの時にね、江頭さんを見て、はい、って言ったから、まあそれはわかるんだけど、
ね、
ちょっとあんまり、 でもそれもなんか全然、いやもう全然関係ないっすね。あいつ何なんだよみたいな。
腹決まってんだね、そこはね。
いや、いいっすね。いや、体張ってるのもう、ね。
でも、赤プルとさ、旦那でやってるでしょ、はい、チャイム、うん。チャイム。松岡さんが。はい、で、赤プルとね、全然伸びなかったなって、うん。で、なんか、で、赤プルにね、あの、赤プルがもう年取ってきて、ロングスカートばっか履いてるから、うん、一回昔のあの、ボディコンみたいなの着せたら、はい、数字伸びたって言うんだよね。うん、それで、それで味しめて、うん、旦那さんが取ってんだけど、うんあのどんどんこのパンチラ見えるぐらいの距離にしたら今めちゃくちゃ伸びたんですよ。
どんな夫婦だよ。
どんな夫婦
すごいな。
旦那がもっともっと
っ旦那がもっともっと上げろスカートって生活のためにやめてくださいよそれっつって
すごいな
恥ずかしいでくないですかとかつって言ってたよ。
本当にすごいですね。
わけわかんない本当に。
いやちょっと難しいね。でもそういうのもね。
難しいけどね。じゃあデカ盛りも楽しみにしてますよね、はいはい。それではそろそろ行きましょう。
ナイツザラジオショーは日本放送で毎週月曜日から木曜日お昼1時から生放送しています。
ラジオラジコでもぜひお聞きください。